岡本かの子作。カレー。山の手の高台で電車の交差点になっている十字路がある。十字路の間からまた一筋細く分かれ出て、下町への谷に向く坂道がある。坂道の途中に八幡宮の境内と向かい合って、名物の土壌店がある。吹き磨いた千本格子の真ん中に入り口を開けて古いのれんがかけてある。のれんにはお家流の文字で白く、命と染め出してある。土壌、ナマズ、すっぽん、フグ。夏はサラシクジラ。この種の食品は体の成分になるということから、昔、この店の創始者が素晴らしい思いつきのつもりで、店名を命とつけた。その当時はそれも目新しかったのだろうが、中ほどの数十年間は極めて凡庸な文字になって、誰も興味を引くものはない。ただ、それらの食品について、この店は独特な料理法をするのと、値段が安いのとで、客はいつも絶えなかった。今から四五年前である。命という文字には、何か不安に対する魅力や、虚無から出立する冒険や、黎明に対しての必要な追求性。こういったものと結びつけて考えるローマン的な時代があった。そこで、この店頭の洗いさらされたのれんの文字も、何十年来のすすを払って、界隈の現代青年に何か即興的にもしろ、一つのショックを与えるようになった。彼らは店の前へ来ると、のれんの文字を眺めて青年風の沈鬱さで言う。疲れた。一つ命でも食うかな。すると連れはやや裁けた風で、逆に食われるなよ。互いに肩を叩いたりして中へひしめき入った。客席は広い一つの座敷である。冷たい塔の畳の上へ細長い板をマス型に敷き渡し、これが食台になっている。客は上へ上がって座ったり、土間の椅子に腰掛けたりしたまま食台で主食している。客の向かっている食品は鍋類や椀が多い。湯気や煙ですすけた周りを雇い人の手が届く背丈だけ雑巾をかけると見え、板壁の下から半分ほど銅のように赤く光っている。それから上、天井へかけてはただ黒くかまどの中のようである。この室内に向けて昼もむき出しのシャンデリアが煌々と照らしている。その漂白性の光は、この座敷を洞窟のように見せるばかりでなく、光は客が箸で口からしごく魚の骨に当たると、それを白の枝珊瑚に見せたり、うず高い皿のネギの白身に当たると玉質のものにきらめかしたりする。そのことが、また帰って、万座をガキの共演じみて見せる。一つは、客たちの食品に対する食べ方がかじかんで、何か秘密な食品に噛みつくといった様子があるせいかもしれない。板壁の一方には、中くらいの窓があって、棚が出ている。客のあつらえた食品は、料理場からここへ差し出されるのを、給仕の子女は客へ運ぶ。客から取った勘定もここへ乗せる。それらを見張ったり受け取るために、窓の内側に斜めに帳場格子を控えて、長らく女主人の母親の白い顔が見えた。今は娘の久米子の小麦色の顔が見える。久米子は、子女の給仕ぶりや客席の様子を監督するために、時々窓から覗く。すると学生たちは奇妙な声を立てる。久米子は苦笑して子女に、うるさいから薬味でもたくさん持ってってあてがっておやりよ、と命ずる。 ネギを刻んだのを薬味箱に古代に盛ったのを、おかしさをこらえた顔の子女が学生たちの席へ運ぶと、学生たちは娘への影響があった証拠を、この揮発性の野菜のうずたかさに見て、勝利を感じる観光をあげる。久米子は、七八ヶ月ほど前からこの店に帰り、病気の母親に代わって、この帳場格子に座り始めた。久米子は女学校へ通っているうちから、この洞窟のような家は嫌で嫌で仕方がなかった。人生の労務者、勢力の消費者の食事療法をするような家の職業には耐えられなかった。なんで人はああも衰えというものを極度に恐れるのだろうか。衰えたら衰えたままでいいではないか。人を押し付けがましい匂いを立て、油がギロギロ光って浮く勢力なんというものほど下品なものはない。久米子は初夏の椎の若葉の匂いを嗅いでも頭が痛くなるような娘であった。椎の若葉よりも葉越しの空の夕月を愛した。そういうことは彼女自身、かえって若さに放慢していたためかもしれない。店の代々の習わしは、男は買い出しや料理場を受け持ち、嫁か娘が帳場を守ることになっている。そして、自分は一人娘である以上、いずれは平凡な婿を取って、一生このガキ屈の女番人にならなければなるまい。それを忠実に務めてきた母親の、過食のために、あの無性格にまでさらされてしまった頼りない様子。能の小面のように白さとネズミ色の陰影だけの顔。やがて自分もそうなるのかと思うと、久米子は身震いが出た。久米子は女学校を出たのを機会に家で同様にして職業婦人の道をたどった。彼女はその3年間、何をしたか、どういう生活をしたか、一切語らなかった。自宅へは奇遇のアパートからはがきぐらいで文通していた。久米子が自分で思い浮かべるのは、3年の間、蝶々のように華やかな職場の上をひらめいて飛んだり、男の友達とアリの挨拶のように触覚を触れ合わしたりした。ただそれだけだった。それは夢のようでもあり、いつまで経っても同じ繰り返しばかりで飽き飽きしても感じられた。母親が病気で長い床につき、親類に呼び戻されて家に帰ってきた彼女は、誰の目にも、ただ育っただけで別に変わったところは見えなかった。母親が、今まで何をしておいでだった?と聞くと、彼女は、えへへんと、雲投げに笑った。その返事ぶりには、もうその先、挑みかかれない微風のような調子があった。また、それを押して聞き進むような母親でもなかった。お前さん、明日からお帳場を頼みますよ、と言われて、彼女はまた、えへへんと笑った。もっとも昔から肉親同士で心情を打ち明けたり、真面目な相談はなんとなく双方が照れてしまうような家の中の空気があった。久米子は多少諦めのようなものができて、今度はあまり嫌がらないで帳場を務め出した。押し迫った暮れ近い日である。風が坂道の砂を吹き払って、いて乾いた土へ、下駄の刃が無慈悲に突き当てる。その音が髪の毛の根元に一本ずつ響くといったような寒い晩になった。坂の上の交差点からの電車のきしる音が、前の八幡宮の境内の木立のざわめく音と、風の具合で混ざりながら、耳元へ掴んで投げつけられるようにも、また、遠くで盲人がつぶやいているようにも聞こえたりした。もし坂道へ出て眺めたら、 多分下町の火は冬の海のいさり火のように明滅しているだろうと久米子は思った。客一人帰った後の座敷の中は、シャンデリアを包んで煮詰まった物の匂いとタバコの煙とがもうもうとしている。小女と出前持ちの男は、鍋火鉢の残り火を石の炉に集めて当たっている。久米子は、なんとなく心に染み込むものがあるような晩なのを嫌に思い、勤めて気が軽くなるように、ファッション雑誌や映画会社の宣伝雑誌のページを送っていた。店を看板にする10時までにはまだ1時間以上ある。もう大して客も来まい。店を閉めてしまおうかと思っているところへ、年少の出前持ちが寒そうに帰ってきた。お嬢さん、裏の路地を通ると徳永がまた注文しましたぜ。ご飯付きで土壌汁一人前、どうしましょう。退屈して、ことあれかしと待ち構えていた子女は顔を上げた。相当ずうずうしいわね。100円以上も賭けをこしらえてさ、一文も払わずにまた？そして、これに対してお帳場はどういう態度をとるかと窓の中を覗いた。困っちまうね。でも、おっかさんの自分から言いなりに貸してやることにしているんだから、今日もまあ持ってっておやりよ。すると、炉に当たっていた年長の出前持ちが今夜に限って頭をもたげていった。そりゃあいけませんよ、お嬢さん。暮れですから、この辺で一度型をつけなくちゃ。また来年もずるずるべったりですぞ。この年長の出前持ちは、店の者の指導者格で、その意見は相当取り上げてやらねばならなかった。で、久米子も、じゃあ、まあそうしようということになった。茹で出しうどんで狐南蛮をこしらえた者が、料理場から丼に盛られて、お夜食に見せ方のものに割り振られた。久米子もその一つを受け取って、熱い湯気を吹いている。このお夜食を食べ終わる頃、火の番が回ってきて、表紙位が表の薄ガラスの障子に響けば看板。時間前でも表戸を下ろすことになっている。そこへ、草履の音がピタピタと近づいてきて、表障子が静かに開いた。徳永老人のひげの顔が覗く。こんばんは、どうも寒いな。店の者たちは知らんぷりをする。老人はちょっとみんなの気配を伺ったが、心配そうな、ずるそうな小声で。注文のご飯付きの土壌汁はまだで、と首をかがめて聞いた。注文を引き受けてきた出前持ちは、多少間の悪い面持ちで。お気の毒様ですが、もう看板だったので、と言いかけるのを、年長の出前持ちはぐっと睨めて、顎で指図をする。正直なとこを言ってやれよ。そこで、年少の出前持ちは、何分にも一回わずかずつの金高が積もり積もって100円以上にもなったからは、この際、若干でも入金してもらわないと、店でも年末の決算に困ると説明した。それに、お帳場も先と違って、今はお嬢さんが取り締まっているんですから。すると老人は、両手を神経質にすり合わせて。ああ、そういうことになりますですかな。と、小首をかしげていたが。とにかくひどく寒い。一つ入れていただきましょうかな。と言って、表障子をガタガタ言わして入ってきた。子女は座布団も出してはやらないので、冷たい戸畳の広い真ん中にたった一人座った老人は、寂しげに、そして 裁きを待つ罪人のように見えた。気膨れてはいるが、大きな体格はあまり丈夫ではないらしく、左の手を癖にして内懐へ入れ、肋骨のあたりを押さえている。純白になりかけの髪を総髪に撫でつけ、立派な目鼻立ちの、それがあまりに整いすぎているので、発光を思わせる顔つきの老人である。その儒者風な顔に引き比べて、よれよれの角帯に前だれをかけ、座った着物の裾から浅葱色の桃引きを覗かしている。コール店の黒足袋を履いているのまで釣り合わない。老人は娘のいる窓や店の者に向かって、はじめのうちはしきりに世間の不況、自分の職業の彫金の受容されないことなどを死活めらしく述べ、したがって感情も払えなかった言い訳をきつきつと述べる。だが、その言い訳を強調するために、自分の仕事の性質の危機性について話を向けてくると、老人は急に呆然として熱を帯びてくる。作者は、この老人がこの世に限らず、時々得意とも外端ともつかない気分の表象としてする仕方話のポーズをここに紹介する。わしのやる彫金は、他の彫金と違って、片切り彫りというのでな。一体、彫金というものは、金で金を切る術で、生優しい芸ではないな。精神のいるもので、毎日土壌でも食わにゃ、全く続くことではない。老人もよく、老名工などにありがちな、語る目的より、語るそのことに我を忘れて、どんな場合にでもエゴイスチックに一石の独演をする癖がある。老人がなおも自分のやる片切り彫りというものを説明するところを聞くと、元禄の名工、横谷宗民中高の芸であって、剣道で言えば一本勝負であることを得意になって言い出した。老人は左の手にタガネを持ち、右の手に土を持つ形をした。体を定めて鼻から深く息を吸い、下腹へ力を込めた。それは単に仕方を示す真似事には過ぎないが、さすがにぴたりと形は決まった。柔軟性はあるが、押せども引けども壊れない自然の原則のようなものが形から感じられる。出前持ちも子女も、老人の気配から引き締められるものがあって、炉から体を引き起こした。老人はおごそかなその形を一度崩して、へへへんと笑った。普通の彫金ならこんなにしても、またこんなにしても、そりゃ小手先でも掘れるがな。今度はこの老人は、落語家でもあるように、ほんの二つの手首のひねり方と背のかがめ方で、タガネと土を操る格好のいぎたなさと浅ましさを誇張して、相手に受け取らせることに巧みであった。出前持ちも子女も、くすくすと笑った。
しかし、片切り彫りになりますと、
老人は、再び前の堂々たる姿勢に戻った。明目した目をおもむろに開くと、青レンゲのようなキレの鋭い目から、濃い瞳は静かに斜に注がれた。左の手をぴたりと一ところにとどめ、右の腕を肩の付け根からいっぱいに伸ばして、伸びた腕をそのまま肩の付け根だけで動かして、右の上空より大きな弧を描いて、その土の拳は、タガネの手の拳に打ち下ろされる。窓から覗いている久米子は、かつて学校で見た石膏模造のギリシャ彫刻の円盤投げの青年像が、その円盤を差し挟んだ右腕を人間の肉体機構の最極限の度にまで差し伸ばした、その若く引き締まった美しい腕をちらりと思い浮かべた。 老人の打ち下ろす発しとした勢いには、破壊の憎しみと創造の喜びとが一つになって絶叫しているようである。その速力には、悪魔のものか全死のものか見分けがたい人間離れのした性質がある。見る者に無限を感じさせる天体の軌道のような弧線を描いて上下する老人の土の手は、しかしながら、タガネの手にまで届こうとする一刹那に定まった距離でピタリと止まる。そこに何か歯止め気があるようでもある。芸のしつけというものでもあろうか。老人はこれを五六遍繰り返してから体をほぐした。皆さん、お分かりになりましたか？という。ですから、土壌でもくわにゃやりきれんのですよ。実は、この一鎖の老人の仕方は毎度のことである。これが始まると、店の中であることも、東京の山の手であることもしばらく忘れて店の者は、心よい聞きと蒸気のある奔放の感触に心を奪われる。改めて老人の顔を見る。だが、老人の真摯な話が結局土壌のことに落ちてくるので、どっと笑う。決まり悪くなったのを押し包んで老人は、また、このタガネの刃先の使い方には、陰と陽とあってな、と、後人らしい自負の態度を取り戻す。ボタンはボタンの妖艶な命、唐獅子の強盗な命を、この二つの歯触りの使い方で刻み出す技術の話にかかった。そして、この芸によって生きたものを硬い板金の上へ生み出してくる過程のいかに味のあるものか。老人は身振りを増して、滴るものの甘さをすするとろりとした目つきをして語った。それは、後人自身だけの楽しみに因したものであって、店の者はうんざりした。だが、そういうことの後で、店の者はこの辺が切り上がらせ時と思って。じゃあまあ、今夜だけ届けます。帰って待っといでなさい。と言って、老人を送り出してから表戸を下ろす。ある夜も風の吹く晩であった。四番の拍子木が過ぎ、店の者は表戸を下ろして湯に出かけた。その後を見すましてもしたかのように、老人はそっとくぐり戸を開けて入ってきた。老人は娘のいる窓に向かって座った。広い座敷で窓一つに向かった老人の上にもしばらく手持ち無沙汰な深夜の時が流れる。老人は今夜は決意に満ちたしおしおとした表情になった。若いうちからこの土壌というものはわしの虫がすくのだった。この体の芯を使う仕事には始終補いのつく食い物を取らねば行が続かん。その他にも裏ぶれて、この裏長屋に住み着いてから20年余り、やもめ暮らしのどんなわびしい時でも苦しい時でも、柳の葉におひれの生えたようなあの小魚は、妙にわしに食い物以上の馴染みになってしまった。老人は書きくどくようにいろいろのことを前後なく喋り出した。人に妬まれ下げすまれて心が魔法のようにたけり立つ時でも、あの小魚を口に含んで前歯でポキリポキリと頭から骨ごとに少しずつ噛みつぶしていくと、恨みはそこへ移って、どこともなく優しい涙が湧いてくることも言った。食われる小魚もかわいそうになれば、食う足もかわいそうだ。誰も彼もいじらしい。ただそれだけだ。女房は大して欲しくない。だが、痛いけなものは欲しい。痛いけなものが欲しいときも、あの小魚の姿を見ると、どうやら切ない心もやまる。 老人はついに懐からタオルのハンケチを取り出して鼻をすすった。
娘のあなたを前にしてこんなことを言うのは当てつけがましくはあるが、と前置きして。こちらのおかみさんはもののわかった方でした。以前にもわしが感情の滞りに気を詰まらせ、おずおず夜遅く、このようにしてたびたび言い訳に来ました。するとおかみさんはちょうどあなたのいられるその帳場に大儀そうに頬杖ついていられたが、少し窓の方へ顔を覗かせて言われました。
徳永さん、土壌が欲しかったらいくらでもあげますよ。決して心配なさるな。その代わり、お前さんが一心打ち込んで、これぞと思った品ができたら、勘定の代わりなり、また私から代金を取るなりして私に送れ。それでいいのだよ。本当にそれでいいのだよ。と繰り返して言ってくださった。
老人はまた鼻をすすった。おかみさんはその時まだ若かった。早く婿取りされて、ちょうどあなたぐらいな年頃だった。気の毒に、その婿は放蕩者で、家を外に四ツ谷赤坂と浮き名を流して回った。おかみさんはそれをじっと耐え、その帳場から一足も動きなさらんかった。たまには人にすがりつきたい切ない限りの様子も窓越しに見えました。
そりゃあそうでしょう。人間は生身ですから、そうむざむざ冷たい石になることも難しい。
徳永もその自分は若かった。若いおかみさんが生き埋めになっていくのを見かねた。正直のところ、窓の外へ強引に連れ出そうかと思ったことも一度ならずあった。それと反対に、こんなハンミイラのような女に引っかかって、自分の身をどうするのだ。そう思って逃げ出しかけたこともたびたびあった。
だが、おかみさんの顔をつくづく見ると、どちらの力も失せた。
おかみさんの顔は言っていた。自分がもし、過ちでもしでかしたら、報いても報いても取り返しのつかない悔いが、この家から永遠に課されるだろう。もしまた世の中に誰一人自分に慰め手がなくなったら、自分はすぐ灰のように崩れ倒れるであろう。せめて命の息吹を、回春の力を、わしはわしの芸によってこの窓からだんだん化石していくおかみさんに差し入れたいと思った。わしはわしの身の芯を揺り動かして、タガネと土を打ち込んだ。それには、片切り彫りに敷くものはない。
おかみさんを慰めたさもあって、骨折るうちに、知らず知らず徳永は、明治の名将、加納夏生以来の技量を鍛えたと言った。だが、命が刻み出たほどの策は、そう数多くできるものではない。徳永は、百に一つをおかみさんに献じて、これに次ぐ七八を売って生活のもとにした。あとの残りは気に入らないと言って、掘りかけの材料を皆居直した。
おかみさんは、わしが差し上げたかんざしを頭に刺したり、抜いて眺めたりされた。その時は生々しく見えた。
だが、徳永は永遠に隠れた名工である。それは仕方がないとしても、歳月はむごいものである。
はじめは高島田にも刺せるような大平打ちの銀かんざしに柳桜と彫ったものが、丸曲げ用の玉かんざしの周りに夏菊ホトトギスを彫るようになり、細作りの耳かきかんざしに糸はぎおみなえしを毛彫りで彫るようになっては、もう大して彫る席もなく、一番しまいに掘って差し上げたのは、二三年前の古風な一本足のかんざしの首に、とも呼ぶ千鳥一羽のものだった。もう全く掘る席はない。こう言って、 徳永は全くくたりとなった。そして、実を申すと、勘定をお払いするお目当ては、わしにもうありませんのです。体も弱りました。仕事の張り気も失せました。長いこともないおかみさんは、かんざしはもういらんでしょうし。ただただ、長年夜食として食べ慣れた土壌汁と飯一碗。わしは、これを取らんと、冬の一夜をしのぎかねます。朝までに体が凍えしびれる。わしら彫金師は、一たがね一合です。明日のことは考えんです。あなたがおかみさんの娘ですなら、今夜もあの細い小魚を五六匹恵んでいただきたい。死ぬにしてもこんなしもがれた夜は嫌です。今夜一夜はあの小魚の命をポチリポチリわしの骨の髄に噛み込んで生き延びたい。徳永が嘆願する様子はアラブ族が落日に対して拝するように心持ち顔を天井に向け、狛犬のようにうずくまり、愛想の声を呪文のように唱えた。久米子は我としもなく帳場を立ち上がった。妙なものに酔わされた気持ちでふらりふらり料理場に向かった。料理人は引き上げて誰もいなかった。生けすに落ちる水の滴りだけが聞こえる。久米子は一つだけひねってある伝統の下を見回すと、大鉢に蓋がしてある。蓋を取ると、明日の仕込みに土壌は生酒につけてある。まだ、よろりよろり、液体の表面へ頭を突き上げているのもある。日頃は見るも嫌だと思ったこの小魚が、今は親しみやすいものに見える。久米子は、小麦色の腕をまくって、一匹、二匹と、絵鍋の中へ移す。握った指の中で小魚はたまさかうごめく。すると、その先導が電波のように心に伝わって刹那に、不思議な意味がほのかに囁かれる。命の功を。久米子は絵鍋にだしと味噌汁とを注いで、笹菓子ごぼうをつまみ入れる。ガスコンロでかき立てた。久米子は小魚が白い腹を浮かして熱く出来上がった汁を朱塗りの大碗に盛った。山椒一つまみ蓋の取っ手に乗せて飯びつと一緒に窓から差し出した。ご飯はいくらか冷たいかもしれないわよ。老人は見えも外聞もない喜び方でコール店の旅の裏を跳ね上げて受け取り、仕出しのおかもちを借りて大事に中へ入れると、くぐり戸を開けて盗っ人のように姿を消した。不治の癌だと宣告されてから帰って長い病床の母親は急に機嫌よくなった。やっと自ままにできる体になれたと言った。早春の日向に床を引かせて起き上がり、食べたいと思うものをあれやこれや食べながら、久米子に向かって生涯に珍しく、親身な調子で言った。妙だね。この家は、おかみさんになる者は代々亭主に奉当されるんだがね。私のお母さんも、それからおばあさんもさ、恥っかきじゃないよ。だが、そこをじっと辛抱してお帳場にかじりついていると、どうにかのれんもかけ続けていけるし、それとまた妙なもので、誰か命を込めて慰めてくれるものができるんだね。お母さんにもそれがあったし、おばあさんにもそれがあった。だからお前にも言っとくよ。お前にももしそんなことがあっても、決して落胆をしでないよ。今から言っとくが。母親は、死ぬ間際に顔が汚いと言って、おしろいなどで薄く吐き、戸棚の中から琴地の箱を持ってこさせて。これだけが本当に私がもらったものだよ。そして、
箱を頬にあてがい、さも懐かしそうに二つ三つゆする。中で徳永の命を込めて彫ったというたくさんの金銀かんざしの音がする。その音を聞いて母親は、
ほほほほ、
と含み笑いの声を立てた。それは無垢に近い娘の声であった。宿命に任従しようとする不安でたくましい勇気と、救いを信ずる寂しく敬虔な気持ちとが、その後の久米子の胸の中を朝夕にもつれ合う。それがあまりに息詰まるほど高まると、彼女はその傘を心から離して、感情の技巧の手先で犬のようにあやなしながら、うつらうつら若さを思う。時々は誘われるまま、常連の学生たちと日の丸行進曲を口笛で吹き連れて、坂道の上まで歩き出てみる。谷を越した都の空には、霞が低くかかっている。久米子はそこで学生がくれるドロップを含みながら、もしこの青年たちの中で自分に関わりのあるものが出るようだったら、誰が自分を悩ます放蕩者の夫になり、誰が賢明の救い手になるかなどと、ありのすさびの推量を通してやや興を覚える。だがしばらくすると、店が忙しいから、と言って袖で胸を抱いて一人で店へ帰る。窓の中に座る。徳永老人は、だんだん痩せがれながら、毎晩必死と土壌汁をせがみに来る。